お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までケニアのナイロビのですね、コーヒーのオークション会場の話をしていただきましたけども、はい、その話ちょっと続けていただけますか。
そうですね。はい。以前もですね、その豆、生豆がダーッと置いてある、場所を説明させていただいたんですけど、その後隣にある部屋のですね、オークションの会場ですね、ちょっと覗いたんですけど、たくさんのスクリーンがあって、パネルを見ながらですね、手前のスイッチを押して落札していくっていう感じなんですけど、
そしたらメルボンの不動産のオークションみたいにですね、ファーストコール、セカンドコール、そういうスタイルじゃないんですね。
いや、違いますね。もう完全にもっと機械化されてます。
機械化されて
でも、僕たちが行った数年前までは、ずっと、1950年からですね、人でやってたみたいですね。
ああ。
はい。大きな数字が、機械的には動いてるんですけど、スクリーンではなく実物があったような感じでやられてたみたいですね。で、その、ドーマのオークションを通して、ケニアのですね、80% のコーヒーはそこから売られています。
ああ、
やっぱすごいですね、はい。結構大事なところですね。
はい、コーヒーの人はそこみんな来るわけですね。
そうですね。はい。
うん、
見物客みたいな感じで来る人もいますし、実際に買い付けする人もいます。はい。
ところで、その、買い付けを案内してくださったその、ミヤさんっておっしゃいましたけど、
はい、
その人っていうのはヨーロッパの人っていうふうにおっしゃいましたね。
そうですね、北欧の方で、出身がですね、ノルウェーだと思うんですけど、40ぐらいの方で、いろんな経歴を経て、で、やっぱりコーヒー豆自体にですね、興味を持たれたみたいで、エチオピアとケニアにですね、滞在する機会が多くて、で、ケニアにもだいぶ長いこと住んでますね。
業界では有名なんですか？
有名ですね。アメリカのコーヒーの雑誌、バリスタマガジンっていうのがあるんですけど、そちらにですね、僕は2度ほどお見かけしたことありますって彼女言ったんですが、いや、3回あるよって言われて。
そうですか。
結構はっきりという方で、ビジネスもテキパキ。はい。でも、とても優しい方ですね。
そうですか。
はい。はい、で、その後ですね、まあ、農園にも行ったりしたんですけど、その農園に向かう途中がですね、結構面白い風景が見えたりして、ナイロビからですね、だいたい2、3時間ぐらいで車で、農園とかに行けるんですけど、近くの農園ですと本当にもう本当に、1時間半とか。まあでもこれも渋滞次第ですね。渋滞があった時はもう3時間、4時間とかかかっちゃうんですけど、渋滞がなければ、本当に、すぐに着く距離なんで、他の国と比べたらですね、すごいトラベルが楽ですね。
はい。ブラジルの方と比べたら随分楽ですね。
そうですね。ブラジルだと車で6時間とか普通にあったりするんで、
うん、
はい、内陸に行ったりすると。はい。で、そのナイロビから車へ出てですね、もう本当に自然がいっぱいですね。結構高速道路ガンガン走っていくような感じなんですけど。
高速道路はあるんですね。は
い、あります。ただ日本みたいに有料でないですね。
ああ、ただなんですね。
はい。はい、
で、周りは田園地帯なんですかね、それとも山岳地帯なんですかね、それとも、どんな
結構、思ったよりも平らなイメージですね。サバンナみたいな感じかなとちょっと想像もしてたんですけど。
うん。アフリカってすぐそういうふうに思いますよね。
そうですね。そういった感じのところも、出てすぐにありますけど、思ったよりも結構草原っぽいところもあったり、でも、イメージ的には赤土が多い感じですね。
うん、畑とかその農業はやってないんですか、そうすると。
あ、やってます。はい。ただ、そのナイロビのすぐ近くで、ちょっと出たところですね。で、結構、小型の飛行機がたくさん飛んでたんですけど、で、あれは何に使ってる飛行機って聞いたんですけど、農業してる家族がですね、結構裕福な方が多いみたいで、そこの子供たちが学校に行くとき、そのセスナで通学をしてるっていうのを聞いてびっくりしました。
自家用飛行機ですね、それ。
まあ多分自分で持ってるとかでは多分飛行機の会社ならだとは思うんですけど、はい、それに乗って通学してるっていうのを聞きました。
すごい。
ナイロビの近くまで行かないとやっぱり大きい学校がないっていうことで、郊外の農場から、農園ですね、はい、から、はい、通学してるっていうのを聞きました。
すごいですね、しかしそれ。はい、
そういう規模が違うなと思いました
。で、片方でスラムに住んでる人もいるわけですもんね。
そうですね。はい。 茶は決していいとは言えないですね。
貧富の格差がものすごいわけだ。
そうですね。やっぱり大きいですね。南米と同じような感じだと思うんですけど。
ああ、なるほど。
でも、あんまりファベーラのようなスラム、大衆スラムっていうのは僕は見てなくてですね、ケニアでは。多分あると思うんですけど。で、道端で家具とかたくさん売ってる人とかもいたりして、少し、独特で、怖いのかなと思ったけど、そんなに怖くなかったです。みんな結構笑顔で喋ってたりしてて、あまり怖いイメージはなかったですね。その時は。で、そうですね。また話戻りますけど、農園の方に向かう途中、すごいたくさんのトゲトゲした植物がなってるのがあったんで、これは何ですかって聞いたんですけど、パイナップル畑だったんですね。すごく綺麗に整理されてて、規模が半端なく大きくて、ずーっと車走ってもずっとそのパイナップルが見えるんですよね。
パイ
そ
ナッ
し
プ
た
ルプラン
ら、
テーションですね。
そうですね。オーストラリアも多分あると思うんですけど、多分、それと同等ぐらいの大きさなんですかね。見たことないからわかんないですけど。で、いや、これ都市も絶対知ってるよと、これはドール社のものだよって聞いて、あ、そうなんだってびっくりしまし
それ有名な会社なんですか？
た。ドール、そうですね。ジュースとかパイナップルの、あとパイナップル自体もその会社の名前をつけて売ってます
ああ、
ね。
そうですか。
スーパーとか、日本でも結構見ます。そうですね。あと、意外だったのは米ですね。米栽培してるのが見えたんで、あれは米って聞いたらそうだよって、日本の品種の米を植えてるって言ってましたね。
ああ、そうですか。
なので結構農業は盛んで、僕、実際にお寿司も食べる機会がありました。ケニアで。
ああ、そうですか。なんか、ちょっと寿司とイメージとぴったり来ないですね。なんか、当たりそうな感じがするんですけど、そんなことないんですかね。
いや、もう本当に美味しかったです。一つ、よく行ってたレストランがあったんですけど、もう多分滞在の間3回か4回、4食は食べたんですけど、場所がですね、ナイロビからまた2、30分のぐらいのところで、そこがですね、結構多国籍といいますか、いろんなものありを都市って、だから飽きないよって言われて行ったんですけど、本当にいろいろあって、お寿司から始まって、インド風のカレーもあって、ハンバーガーもあってですね、あとは普通のサラダとか魚料理も、とにかくいろいろあるんですよね。何がコンセプトかちょっとわかんないなと思ったんですけど、すごくおしゃれでですね、作りもですね、土塀といいますか、各場所に、部屋もあって、屋外だったり、屋内だったり、木製だったり、石でできたりというのもあって、本当におしゃれなレストランで、ウェイターとかもですね、働いてるスタッフもちゃんとしたユニフォーム着てるんですけど、結構忙しくてですね、そのお店が人気だなっていうのが見えて、で、お客さんはヨーロッパ人系の人か、観光客とか多かったですね。で、一通り、何食も食べたんで、いろいろ試したんですけど、とにかく全てが美味しかった。だですね、新鮮で。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。